愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は大学院理工学研究科教授豊田博道先生に金属加工を極める特殊加工について伺います。
今日は自称愛媛大学の駅伝メダルナンバーワンコレクターの豊田博道先生です。よろしくお願いします。
お願いします。
先生もスポーツマンでいらっしゃるということで、
はい、
これも子どもの頃から運動大好きかと思ったら、子どもの頃は理数系といいますか理科が大好きで。
あ、そうですね、はい、理科好きでしたね。
その理科が一番得意科目だったっていうのは、
はい、
何かやはり周りの方に教えてもらったとかってあるんですか？
おじさんがね、中学校の先生だったので、はい、いろいろ教えてもらいました。
実験なんかもしたりして、
はい、
それからずっと小学校中学校ともう理数系数学も得意だったそうですが。
数学はね、母が教えてくれた。
お母さんが数学を教えてくださるってなかなか聞かないですよね。
普通のおばちゃんなんですけど
やはりその道といいますか理数系の道で何かこう勉強したいなという思いはずっとお持ちで、う
ん、はい、
大阪大学の工学部精密工学科にお進みになりますけれども、ここではまずはどういったことをやりたいなと思われてたんですか？
いや、特に何がしたいうのはなかったですね、最初は。
はい、
ただその大学の2年の終わりの春休みにあった工場見学の時に、
はい、
私の恩師の森教授に出会いまして、
森先生と一緒に研究してみようというふうに。
まあなんとなく、
ええ、ただまあその時は大学出たら企業に勤めようと思ってらっしゃるんですね。
そうですね。で、現に3年生の夏休みにシャープ、
はい、
私大阪出身なので、
はい、
とあとまあコンピューターですか、コンピューターもシャープのコンピューターっていうの有名でしたし、はい、電卓とかね、はい、でシャープ行きたいなと思ってまして、
はい、
で工場実習っていう今でいうインターンシップにシャープに行きました、
はい、
そしたらそこの部長さんが森先生の弟子の部長さんだったので、
じゃあ森先生のことよくご存知だし、は
い、もう絶対そこしかないぞと、
森先生の研究室ゼミに行けと
そうです、
教えてもらってからじゃあうちにおいでみたいな。
はい、
でも豊田先生自身もそのおつもりで
行きます
行きますだったのに、実際に森ゼミに入られると、
はい、
またここで新たな研究と出会うわけですよね。
そうなんです。原子間相互作用力の測定に関する研究というなんかわけのわからん研究になってしまいました。
今すごく漢字が並んできましたけれども、原子と原子の間で起こる、
はい、力ですね。
これはその森先生がずっと研究してこられたことだったんですか？
そうですね、森先生は超精密加工、特殊加工の一種なんですけど、
はい、
超微粒子、小さい粉を使った表面の研磨っていう
か、はいはい、
きれいにする、
はい、
もう原子レベルで平面を作るという。
原子レベルで平面を作る、
だから凸凹の全くない面を作るっていうことを研究されてて、どうやるんかっていうとですね、原子から見ると超微粒子は一つの、まあ、雪だるまみたいなもので、
はい、
塊なんですけど、
はい、
それをですねこうコロコロって表面を転がしてくっつくことによって一層ずつくっついたやつを取っていけば、
はい、
そのうち平らになるという。だからデコボコで飛び出しているところだけが最初どんどん取れていって、
はいはいはいはい、
最終的にはずっと雪だるまを転がしていくと全くフラットな面ができるという。
じゃあもう雪道でボコボコしているところも雪だるま転がしていったら、
そうですそうです、
雪だるまがそのデコボコを削っていってくれて、
削っていって
で綺麗な道になる。それがもう原子レベルの話になってくるわけですよね。
でその時に大切なのがちゃんとくっつくこと。
ああ、雪だるまがつけていってくれること、はい、
でしかもたくさんボコって取れたらあかんわけですよね、
はいはい、
表面の1個目のやつだけが取れていくという、
一番上の表層だけをこう、はい、研磨していく。
そうです、
見えないですよねこれ。
そう、そうなんですよ
雪ならまだ見えそうですけども、
う
ん、
そういうのを研究しろと。
は
あ、わけわからん。
でもその森先生は特殊加工ではもう権威と呼ばれる先生で。
そうですね、もう大体その超精密加工の分野では偉い先生でした。
その森先生が言うにはもう加工を極めなさいと。
そうです、極めろと。
もう極めることで、あ、でもその当時そういうお話があって、もう今やもう手のひらに乗るくらいの精密機械ですとか、
はいはいはい、
もういろんなものが発展してきているこの10年20年30年ですけれども、はいはい、その加工技術が発展しないとこういう今の時代
ないです、
ないですよね、
はい、
その研磨があったり切削があったからこその薄型であったり、
はい、
小型化であったりするわけですよね。
で、 す、はい、
でもその裏にはあの先生の地道な、
そうです、こういうなんかわけのわからん研究っていうのが役に立ってるかもしれません。
ここで愛媛大学からのお知らせです。1月22日木曜日午後2時半から愛媛大学南下記念ホールで平成26年度大学改革シンポジウム、世界を学ぶから世界で学ぶへ、地域共同による国際教育連携のあり方を開催します。俳句を活用した高度な国際教育連携のあり方について行政・経済界の方々を交えて議論します。皆様ぜひお越しください。
物質同士の相互作用力っていうのはやはり相性というか、物質同士の相性というのが重要になってくるんですか？
そうなんですね。
相性が悪いと例えばその磨き合えないということですか？
相性が悪いと、まあ言ったら取れないわけですからね、
うん、
全く相互作用がないわけですから、
はい、
例えば濡れないっていうのと同じですよね。
撥水しちゃう、
撥水と同じことになりますね。汚れないとか、
汚れない、
はい、
良さそうに聞こえますよ。
いや、それだと加工できないわけです。
あ、加工でき、そうか、加工するためには
くっつかないといけない。
そうか、加工を極めるということはそのくっついたり
くっつかなかったりを制御すること
を極めて
極める
これはどういうふうに研究されていくんですか？
例えば、はい、非常にとんがった原子100個分ぐらいのね、
はい、
先端の半径の針と非常に平らな平面をくっつけて、
はい、
それを剥がす時の力を測定したり、それを顕微鏡で観察したり、
はい、
あるいはその元素を分析したり、
はい、
いろいろやらないといけないです。
針先と針がひっついた先の板との剥ぎ取り合いじゃないですけど、そういうのを計測していくんですか？
そうです、でなんか100個ぐらいの力をくっついてるわけですよね、うん、それを測定する、で後で分析する。
例えば金属でも同じ金属同士でやったり、
はい、
違う金属同士でやったり、はい、でどちらが強いかとか、
うん、そうです。
で強ければ
いいというもんでもないです。
でもない。
さっきのようにあの1個目だけ取りたかったら、実は1個目と2個目の層の間は弱くなるから、
はい、
逆にこうつけると力が弱いこともあるんですよ。ややこしい、
ややこしいいやでもこんなことが毎日研究して行われてたわけですよね。
そうです、
ややこしい
ややこしいですで、まああのね、当時も今から30年近く前なんですけど、
はい、
そういう原子レベルで表面を分析したりっていうこともできないので、ところが唯一できたのが計算なんですね、
はい、
やっぱりその表面の分析をするのは測定は難しいから、あの計算をもう導入しようということで、う
ん、計算っていうのは仮定も含めての計算なんですか？いや、うん、
だからその、うん、この原子とこの原子だったらこうくっついて1層目と2層目が剥がれるという、そういう計算ができるんですね。
へえ。
でそれやったら理想的な加工ができるじゃないですか、
はいはい、じゃあ測定と計算を並行してやりながら、
うんう
ん、今教えていただいたその実験もその針と板の話をお伺いしましたけれども、それをやるところは真空の状態の中でやってこられたんですよね、うん
う
ん、
例えばね、
例えば真空、はい、それも超
超高真空、
超高真空、
はいはい、
真空のまだ超ですか、うん、
超ですねまあ例えば宇宙空間と思ってもらった、
はい、でもその超高真空だけではなくて水の中でも研究実験をされた
という。そうです、あの森先生の加工法っていうのはもともとその水の中で超微粒子をその雪だるまのように転がすことによって発生するらしいので、
ええ、
それがまあ計算からも出てきてたので、
はい、
水分子も関係しているよっていう話が、
これもただの水じゃないですよね、
うんうん、超純水、
超純水です、
はい、
また純水よりもさらに上
超です。
ちょっとでも何か他のものが触れると全然もう結果が変わってしまうということで、
例えばあのポリプロピレンっていうあの、はい、言った濡れ性の非常に悪い、
はいはい、 弾いちゃうような、
弾くテフロンとかね、
はい、
ああいう樹脂の入れ物に超純水をこう入れますね、
はい、
で入れながら蓋をして置いとくんですけども、はい、まあ、全く空気を入れずにそうやって保存しておくと、はい、まあ、ある程度保存できるんですけど、開けた瞬間にもダメなんです。
あ、でもその超純水で研究することで先生発見されたことがあると伺いましたが、
それは超純水でも金属は溶ける、
はい、水で金属が溶けるということですか？
はい、
錆びるような気はしますけど
溶けたんですよ。
それは定説だったんですか？
いやいや、もう全然みんなも疑って、そんな、なんか混じってたんちゃうんって、失敗なんちゃうんって言われましたけど、
はい、
僕はもう自分の実験を信じてたので絶対溶けると言い張ってたんですよね、
はい
はい、こもって
ちとその地道に研究を重ねてくる中で、はい、超純水の中で金属が溶けるということを発見され、うん、はい、
もともとはそのさっきの針を作りたかったんですよ、
はい、
とんがってない、
ええ、
あの100個でこう測ろうと思ったら綺麗な先端が原子100個分の丸にならないかんので、
ええ、
でそのどこに保存したらいいだろうと、うん、いうことで、そしたらまあ超純水の中に保存したら大丈夫ちゃうって誰かあの言うたんですよね、
ええ、
で、うんうん、超純水良さそうだからということで保存してて、で保存してたらまあ、3日ぐらい経ってパッて開けて顕微鏡で見たらなんか変な形に研磨されてるんです、あの結晶っていうのはちょっとあれなんですけど、あの金属も結晶でできてますんでね、
はい、
結晶ということは規則正しく原子が並んでるので、はいはい、綺麗な平面がパッパッパッとこうブロックのように出てくるんですよ、
はい、
で顕微鏡を見たらブロックになってて、なんじゃこれと思いながら、で何遍やってもあかんし、その超純水を丁寧に丁寧にやってもダメだったんですよ。もうこれはダメですって、こんなやり方でなんぼやっても飽きませんって言って僕あの報告したんです、夏休み終わる頃に、
はいはいはい、
ほんならあのその森先生が、お前はえらいこと発見したなとかって言って褒めてくれはったんです。
豊田先生の最初の目的とは違ったけど
そうです、
違う結果が見つかったわけですよね。
そうですね、はい、
本来ここに結晶作るはずじゃなかったけど、
はい、
おかげで金属が水で溶けるぞという、
溶けて綺麗な結晶系が出たという、
わお、思いがけないところからまた違うテーマがこう発展していった、
していきましたね。でその半導体を通常洗浄する工程作るときに、
はいはい、
それ超純水を使うんですけども、はい、他の薬品とかを使って加工しているとその薬品を洗わないといけないんですね、超純水で。ところが超純水だけで精密に加工できるっていうことになると、はい、その洗う必要がないじゃないですか、
はい、
だからそういう方向に研究が進んでいったようです。
うわ、
はい、
もう地道なことがテクノロジーの発展に、
まあね、ちょっとした失敗からね、なんか見つかるっていうのを分かりますよ、私もね。
だから水で溶かしていってるわけですから余計なものを溶かさなくていいんですよね。
そうです、洗いながら加工できるみたいな、
もう奥深いと言いますか、もう本当にあの、うん、進化っていうのは思いがけないところから
あるかも、
生まれてくるものなんだなと思いますけれども、はい、次週もですね、思いがけないところから生まれたプラズマについてお伺いできればと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も大学院理工学研究科教授豊田博道先生にお話を伺います。お楽しみに。